大友義秀のジャムジャムラジオ。
はい、皆さんこんばんは。今週も始まりました、大友義秀のジャムジャムラジオの時間です。今週で827回目になります。今日もいつものように、特殊音楽紹介家 FMN サウンドファクトリーの石橋さんに来てもらってます。
はい、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はアナログ版いっぱい持ってきてますね。
去年買った新譜中心にご紹介しようかなと思って、はいはい、いろいろ、
ちょうど俺が聞きたかったやつが見える。
はいはい、はい、じゃあ早速いきましょうか。
はい、
岡田拓郎さんのこの間、
それ ね、なんかすごい評判が良くて、
そう
買おうと思ってたんだよね。
あのメンバーに松丸圭さんとかもいるし、
ね、はいはい、
聞いてみます。最初
聞いてみる。
ただね、1曲目の曲名がね読めないんですよ。
あ、出た。ジャムジャムラジオ名物、曲名ちゃんと読めない。
マヒデレビルハンかな。 MAHIDERE BIRHAN、 マヒデレビルハン、ローマ字読みすると
かな。オリジナル曲ですよね。
うん、オリジナル曲です、
多分。じゃあそういう、アルバムのタイトルは、
この間、
この間、岡田拓郎のリーダーアルバム
です
ってことですよね。はい、じゃあ聞いてみましょう。
はい、岡田拓郎この間から、マヒデレビルハン、読み方間違ってるかもしれませんけど、
メンバー紹介しましょうね。アルトサックスが松丸圭、テナーサックスが池田翔恵、それからコントラバス、ダブルベースがマーティ・ホロベック、ドラムス、パーカッションが石若俊、そしてパーカッションが増村和彦、そしてエレクトリックギターとか、ブリッターのピアノ、キーボード類、パーカッション類が、岡田拓郎さんということになってます。すごいいいね。
いいよね、なんかね。
めちゃくちゃいいね。
ちょっとどこの国かわからんよね。
とかエチオピアのエチオジャズだよね。もう、あのライナーノートにも今読んだら書いてあったけど、これやっぱ評判通りいいアルバムですね。わあ、しまった、石橋さんに先に聞かれてしまいましたね。
ジャズトナイトでとっくに特集してるのかな。
いやいや、先にやるべきだったけど負けました。あ、でもちょっと待って、これさ放送されるの2月6日でしょ。
その前にやるかも。
わかんないな、ギリギリ同じ時期かもしれない。
でもジャズトナイトで特集してもいいぐらい、
いいぐらいでね、いいくらいですね。ジャズトナイトでもかけてもいいですか、石橋さん。
もちろんそんな別に何の権利もないし。
いや、すごいいいな。ていうかもうメンバーも最高。
そう、
ね、
すごいね。やっぱ今なんか今の時代代表する人たちがいっぱい集まってるね。
ね、本当ですね。
今の曲はね、岡田拓郎さんと、大久保純也さんの曲です。
あ、オリジナル曲なんだね。なんだね。これちょっともっと聞きたいな。
はい、
もう一曲くらい聞ける。
もう一曲いきましょうか。もう一曲はね、ヤン・ガルバレックのカバーで、ネフェルティティ。
なんと、あのウィン・ショータじゃなくてガルバレックの方のやつですね。はい、あ、聞いてみましょう。
はい、はい、岡田拓郎この間からネフェルティティでした。メンバー言いましょうか。
はい、
アルトサックスが松丸圭、テナーサックス、フェンダーローズのエレキピアノが池田翔英、コルグ MS10、高田ゆま、ドラムス石若俊、パーカッション増村和彦で、ギターベースエレクトロニクスが岡田拓郎さんですね。
お、ベースも弾いてるんだ。
うん、ベースも弾いてる。
すごいいいアルバムですね。岡田さんの、あの他のもいいけど、これも本当にすごいいいな。
ね、あのソロのやつ配信だけ出してたよね、前ね。
出してた。
あれも面白かったけどね。
いや本当にいいな。音色が本当にいいですよね。音色もいいし、リズムの捉え方とか見事というか、いやーすごい。あ、ちなみにあのこの今やったネフェルティティは、あの有名なウィン・ショーターのネフェルティティじゃなくて、マイルスとかでやってるあれじゃなくて、ヤン・ガルバレクが、エソテリックサークルだったかなっていう70年代中頃に出したアルバムに入ってて、このアルバムもすごい名盤ですよ。あんまりあの知られてるアルバムじゃないけども、持ってくる選曲も渋いですね。
これはね、唯一のカバーなのかな。
あとは全部オリジナルだ。
あ、でも鈴木宏正さんの曲もあるな。
あ、本当に、そうか。いやいや、もうあの先週かけた加藤一平さんもそうだけど、本当にいいギタリストいっぱい出てくる。
もう一曲いきますか。
え、もう一曲いける。大丈夫。あ、行きましょう、行きましょう。
は
い、
じゃあね、これはね、アナログで言うと B 面の1曲目になります。ノーベンバーオーエンズバレーです。はい、岡田拓郎この間からノーベンバーオーエンズバレーでした。 これメンバー言うとアルトサックス松丸家、ダブルベースマーティン・ホロベック、ドラムス石若俊、バイトンギターウリッツァー、エレクトロニクス、その他が岡田拓郎さんですね、
うん、これもいい。あと松丸とかが本当にいいですね。松丸家、うんうん、石若俊、マイルナ、ロコもいいね、
うん、
ロコこれ笠井さん、
笠井 と本人やってますね。岡田拓郎さん本人やってますね。
両二人でやってるんだ、うんうん、マイルナ本当にいいな。すごいね、もう岡田さんの名作だらけだけども、このアルバムは本当にいいですね。
なんかすごいメンバーもなんかよりすぐってすごい、うん、形にすごいなんかなってるよね、
うんうんうん、なんかあのなんだろうな、どこの国の音楽か一瞬聞いてちょっと分かんない感じもあるんだけど、だけども何かあのなんて言うんでしょうね、ある土着性みたいなものと洗練されたものがちゃんと一緒に岡田さんの中で混ざってる感じがして、すごい。
いやこれ本人が書いてるライナーノートもねすごい面白い、
面白いね、うん、面白いですね、うん、エチオジャズのこととかも書いてるし、うん、いやいや、ぜひぜひこれチェックしてください、ジャズトナイトでも書けよう、書けれるかなプッシュする、
うん、これは特集した方が絶対いいと思うな、ジャズトナイト。
はい、
そんな俺が言うことではないですが、
あの俺一人じゃ選曲しきれなくて、ね、何人かでもちろんやってるんだけど、ね、
ここのジャムジャムみたいに気楽な番組じゃない、
気楽あの合議制なので、ね、ちゃんと自分の押すのを
読み間違いもできないしね、
うん、みんなを説得するそう読み間違い絶対 NHK できないんだよ、うん、石橋さんとやるこれ気楽でいいよね
なんだってね、みんなねネットでちゃんとチェックできるし、うん
う
ん、
ね、ネットもさ、でも
あそうか嘘が多いよね、
AI に頼むと、うん、あの石橋さん1990年代よりになってたよ若手になってますよ、若手じゃないか90年代でちょっと前回 AI いじったけど面白いね、あのくだらないものとしてはあれ信じるとやばいな、でも
そうそうやばいよ、
うん、なんか新聞でこの間誰かが書いてたけど、あの AI っていうのはすごいものすごい知識と情報量を持った頭の回転のいい社会に出たことのない新人みたいなものだって書いてあったけど、うん、本当そうだよね、
情報もだってどっから取ってるかわからんからね、
うんうんうん、だから体裁だけちゃんと整うっていうか、うん、だから整ってると合ってるか合ってないかが分かんなくなっちゃうね、なんか逆にね、はい、あ、まあ AI の話は置いておいて今日もう一枚、
もう一枚ね、
かけられますかね、
これ、うん、あ、じゃあもう一枚ぜひ紹介したいのが、
はい、
去年坂本コモンズっていう坂本龍一さんの展覧会が大阪であったんですけど、
はいはい、
その時にその会場でのみ売られてた坂本龍一プレイングザバシェ、バシェっていうのは、はい、あの音響彫刻、音響彫刻って言っても分かんないですよね、
音響彫刻は
彫刻で音が出るやつ、
はいはい、
楽器として使える彫刻、簡単に言うと、
まあ、美術のような領域で展示されて、うん、そうだけど音も出せるっていう、うん、
でバシェっていうフランスの兄弟が作った音響彫刻が、うん、京都の一律芸大にあるんですよ、
あるんだね、
うんうん、でそれを坂本龍一さんがそこまで行って実際に演奏したやつがレコードになったんです。
あ、じゃあこれライブイン京都だ。
そうですね、
はいはいはい、
でね、美術芸大で馬車のやつは時々展示もやったり実際触れたりもすることもあるんで、はい、ちょっといろいろ情報見てると、
うん、
一回見てると面白いと思いますよ。
なるほど、うん、これ KBS 京都で書けないとですね、
そう、うん、美術芸大にあるし、あ、うん、
これね LP で限定版なんですね、
限定版ですね、多分45回転
でしょ、片面10分ちょいみたいな感じで、あ、これでもパッと買いたくても会場に行かないと買えないのかな。
いや、あの多分どうなのかな、その展覧会の時は会場でないと買えませんみたいな感じだったけど、多分どっかで手に入るんではないかと、うんうん、
はい、
あ、ちょっとこんな言いかけのこと言ってもいいのかな、
あの、
まあ、いいか、ジャズ、
うん、ジャムジャムラジオはすいませんあの
ちょっと調べてみてください、う
ん、適当な情報が、石橋さんと大友により発信されますけどもちゃんとご自分で、チェックしてくださいね、
はい、
じゃあ今日のジャムジャムラジオのラストはこの坂本さんのやつを聞きながら、うん、これ、あの、静かなやつ
ですけどこれ聞きながら、
はい、はい、じゃあもう一回正式にアルバムタイトルと曲名をお願いします、はい、
龍一坂本プレイングバシェで、曲名がねないんですよ、あの番号なんです、だから番号が長、すごい長い、20188060616、それから20201207、これ多分日にちですね、
ああ
録音した、
ああそうかそうか、うん、
その2曲続けて、
2曲も続けて聴けますか、
あのね、区切りがないんでね、聴いてる感じでは、
なるほど、うん、分かりました、はい、じゃあその2曲を続けて聴きながら今日はお別れしたいと思います。大友義秀のジャムジャムラジオ、石橋さんをゲストにお送りしました、
はい、
また来週、大友義秀のジャムジャムラジオポッドキャスト版でございます。さっきあの最後にかけた坂本さんのやつ、ネットで買えますね、 コモンズのサイトで、これね、俺今買ってるゼロ、はい、なので石橋さんなんか喋ってください。
ああ、そうか。
これでもバシェのあれだね、あの、うん、ライナーのとかが結構充実してていいですね。
そうそうそう、バシェのこともね分かるしね。
うんうん、
あのバシェの音響彫刻のいろんな写真もいっぱい載ってるんで。
はいはい。
もともとあの昔の70年の大阪万博のために作ったやつが残ってて、
それが残ってるんだ。
そうそう、それ残って、それをあの一途芸大が引き取って修復もちゃんとして、
はいはいはい、
で時々あの展示もしてるという。
なるほどなるほど。
もう70年ぐらい、その前か60年代できたやつだから、やっぱりねいろいろ壊れてるみたいでね。
うんうんうん、うん、そうか、万博に石橋さんって万博ってそういえば行きました？
行ってない行ってない。だって九州の端っこやからすごい大変もん。
そうですよね、うん、俺も
テレビで見てたよね。
俺もテレビだね、うん、だから音響彫刻のこととかは
全然
知らなかったな。
音響彫刻って前あのあれあのジャムジャムで特集したハリー・ベルトイヤの音響彫刻前紹介したけど、
はいはいはい、
そのベルトイヤとバシェと二大なんとか音響彫刻作家みたいな感じ、
ね、う
ん、
そうですよね、うんうん、音響彫刻憧れたな。
あ、そう。
いやでも自分じゃできないから、
うん、
だけどあのなんとかな、やっぱりでもワイカムとかでやってる展示作品って音響彫刻じゃないけども、ああやって自分が演奏しないで音が出るっていうものを作りたいって気持ちはすごくあったね。なるほど、う
ん、
はい、
なんか坂本コモンズの展覧会では、
うん、
坂本さんがその音響彫刻演奏してる映像があって、
あ、
うん、でそれを映してる前で実際にお客さんがね音響彫刻さ鳴らせるちっちゃいやつもあって、あ、お客さんが触ってて音鳴らしてたけどね、
うんうん、
それは長蛇の列でちょっと諦めたけど。
あ、本当、
うん、でなんかやっぱりね、あの降りた時のお客さん全部あのコワゴワ触って音出してたけど、
あ、まあそりゃそうだよね。
で他の人に聞いてみたらガシガシやる人もいたらしくて遠慮なしに。
それやばいな。そうなんだ。
ガラスの棒を手に水つけてこすったりするやつもあるから、それ、
あ、
ね、
はいはい、
ガラスの棒とかすぐ割れたりするしね。
そうだよね。あ、そっか、うん、石橋さんそれはあのその、坂本コモンズの展示に見に行ってそれを買った、ね、
そう、これ買った、
うん、そこにはその音響彫刻的なものはなかったんですか？
そのお客さんが触れるやつと、
うんうん、
触れないけども見るだけのやつ、大きいやつがあって、
はいはいはいはいはい、うん、そうかそうか、そういう感じなんだ、
うん、
なるほどね。そっか、すいません今ね、ネットで買いながら喋ってるから俺すごいおろそかになってるんですけど、カードの番号打ち間違ったかもしれない。
それはまずいね、
まずいね、
うん、
今でもこう、あ、今度こそ合ってると思う。よし、行け。
この、 あのレコードおすすめなのはね、
はい、
その坂本さん本人の文章もあんのかな、あの高谷さんとかの文章もあるはずなんですよ、
うんうんうんうん、
あと録音したのが東君って言って、あの京都の有名なサウンドエンジニア、
あ、そうか、
うん、東君の文章もあるし、
うんうんうん、
あとずっとあのその馬車の音響彫刻をこうなんていうのか、あの展示したりとか面倒見るってのおかしいな、なんかすごい管理してるのが、うんうん、今日あの一芸の教授の岡田さんっていう人がいるけど、岡田さんの文章もあるし、
それも含めて、
うん、ライナーもすごい充実してます。
ごめんなさい、うん、そうか、やった、今ね購入しました、
うん、
さっきのでも岡田さんのといい、音もいいし、
最近ね録音やっぱすごいよね。
いい、なんだろう、録音のこうなんていうの、流れってあって、60年代に一度ジャズの場合はピークを迎えて、ロックは70年代の初頭でピークを迎えたと思うんだけど、その後一旦デジタルになっていろいろ迷走するんだけど、
今したよね、
うん、した、あの決していいとは言えないというか、癖のあるデジタルな録音とかいっぱい出てきたんだけど、一つは80年代から90年代にかけてのローファイで、それに対するアンチが出てきたんだけど、今はもうローファイとかそういうんじゃなくて、そういうの全部分かった上で、
そうそうそうそ
う、うん、あのちゃんとしたいい録音が、さっきのエンジニアの笠井さんもそうだけども、うん、マイルなってくらいいい録音が、
ね、うん、どういう音にするかっていう、なんか到達点を最初から分かっててやってるよね、
うん、あの、うん、昔はさ録音ってただなるべくいい音で録音してもらうくらいな感じで、うんうん、いいエンジニアがいい音にしたんだけど、今ちゃんと録音も込みで作品って 考えて作ってる感じが、
単純にいい音って言われてもいろいろあるしね。
そうそうそう、
何がいい音かよくわからんもんね、うん、
だから別にあのハイファイだからいい音とかじゃないし、うん、歪んでたらダメな音ってわけじゃ全然なくて、うん、ただこの音楽をどう伝えたらいいかって視点で、うんうんうん、あの多分80年代90年代の瞑想っていうのは70年代もそうかな、新しい技術が出てくるとそれを使っちゃうっていう、使いこなす前にそれで瞑想したと思うんだけど、今はもうそういうのは当たり前っていうか、いろんな技術をみんな手に入れてるので、いやそれも含めてすごいよね。参りますね。石橋さんくらいいっぱい聞いててもやっぱりあれですよね、いっぱい聞いてるからこそか、
あのね、その録音はね、何がいい録音なんかよく分からなくなったよね。なんか、
うん、
すごいさ、ほら、なんていうかこもっててもいい感じっていうのあるやん。
そのあるある。別にそうそう、うん、クリアだからいいってわけ
じゃない。そうそうそうそう。
この音楽を伝えるのに何がいいかっていうので決まる気はするかな。
うんうん、一時期あのリマ、今でもそうだけどリマスターめちゃ流行りだした当初は、なんか何でもいいからクリアにして音粒立てて楽器の分離が良ければいいみたいなリマスターが多くて。
あれさ
全然感じが違う。
そうそうそうそう、うん、結構ダメなのもあったでしょ、うんうんうん、あんま、あの昔の音が団子になってる方がいいな。
そうそうそうそうそ
う、うん、特にあのロックとかパワーがあるものだと団子になってないと。
そうなんよね。
クリアになるとなんか面白くないんだよね。
あのね、ジョージ・ハリスンの「オール・シングス・マスト・パス」っていうあの3枚目のレコード出たやつ、はいはい、あれリマスター2回買ったけど2回ともダメで
石橋さん2回も買ってるの？
2回も買ってんの。でリマスターでやると音の分離が良すぎてね、全然
違う音楽に聞こえるでしょ。違
う
音楽になる。
そうそうそう、そんな各楽器の音分かってもしょうがない、
うん、そんなステージ上に立って聞いてんじゃないんだからっていうのあるよね、
うん、
それジョージ・ハリスンだけじゃないですよね、うん、結構リマスターでうまくいってないの、うん、マイルエレクトリック・マイルスのリマスターもダメなのあるな。
あるね、
うんうん、こんなクリアじゃなくていいっていう、うん、そうそう、だ今それがみんな分かってて、
うん、
ちゃんとクリアにしたり曇らしたりとかしながらやってますよね、
うん
うん、いやあ、ちょっとポッドキャスト版にしては僕ら今真面目な話してませんかなんだろう、この真面目な話をするとすぐ照れちゃう気がするのは音ね、でも音本当難しいな、うん、難しいっていうか、あの何をもっていい音ってするかって視点が変わるから、
うん、
これがいい音だって言えない。
言えないよね。
言えない言えない、うん、カセットの録音でもいいものももちろんあるし、うん、って感じがするけど、そう、そういう意味で最近のアナログ版で出てるやつって本当にいい音だなっていう、あのそういう意味でね、
うん、
ものが結構あって、笠井君とか代表的なエンジニアじゃないかな、うん、俺ずいぶん前笠井くんに結構世話になったんですけど、だんだん笠井くんが忙しくなって俺が忙しくなってなかなか一緒にできないんだけどね、結構俺のサントラとか笠井くんやってるの多いですよ。
う、
うんうんうん、ですね、じゃあそんなわけで、
はい、
今日は真面目な話をしちゃったんで、
はい、でもどう、ね、ポッドキャスト中に買ってたりしたから全然真面目でもないと思うから。
本当だてか石橋さんに怒られてもおかしくないよね。
いや全然大丈夫、
舐め切ってる石橋さんの前はい、はい、じゃあそんな感じで、はい、石橋さんとお友でした、
はい、
ありがとうございました。